姿勢に対する一般質問。一般質問は、提出された議案にかかわらず、姿勢全般に対して議員が執行者の考え方を正すことができるものです。6月定例会では6月17日18日の本会議で12人の議員から質問が行われ、論議が繰り広げられました。以下は質問・答弁の概要です。掲載は質問順。なお、記事にはそれぞれの質問者の顔写真があります。見出し下部の二次元コードから市議会ホームページに掲載の各議員の一般質問の録画映像にアクセスできます。子育て世帯の負担軽減のため学校給食費無償化を望む姿勢綾瀬かなえ大使。学校給食のあり方について。問い、物価高騰の中子育て世帯の負担軽減策として給食費無償化を実現しないか。答え、学校給食法により給食の食材費を賄う給食費は児童または生徒の保護者負担とされている。公費負担となれば大きな財政負担が継続して必要となることからも無償化は考えていないが、国の動向を注視し状況に応じた必要な支援策を講じていく。問い、市内生産者の販路が減少傾向のため市内産の食材を積極的に活用しないか。答え、安定的な供給と可能な限り安価であることへの配慮が必要となる。産地限定によるリスクも回避しつつ、相模農協や関係部署と連携を図り、地産地消を推進していく。市内公共交通の今後の在り方について。問い、シェアサイクルとデマンド交通の導入に向けて実証実験を進めないか。答え、シェアサイクルは事業者と導入に向けた実証実験など実施の調整を進める。デマンド交通は町内関係課や地域公共交通事業者と調整し実証実験に向け検討する。自走式ロープウェイの次世代交通システムジッパーの導入を検討するための予算措置をしないか。答え、全国での導入事例実績がない中、まずは周辺市と情報共有し調査研究する。暮らしを支える防災減災計画に対する市の姿勢は。岡紀之。防災計画の見直し状況について。問い、狭い地域での情報伝達手段として活用できる防災行政用無線庫局の設置状況と、庫局に付属のマイク設備活用に向けた操作方法などの情報共有や訓練を実施しないか。答え、市内に33カ所の防災行政用無線の庫局を設置している。付属の受話器により各庫局からの単独放送が可能で、市役所や消防本部と通話ができる機能もあり、今後防災組織への操作方法の訓練などの実施を検討する。問い、災害用井戸の指定状況と地下水の活用手段は。答え、市内で217カ所の災害用井戸を指定し、災害時には生活用水として有効に活用できるよう努めていく。問い、有機フッ素化合物 PFAS の立川流出後、河川や地下水の直近の調査状況は。答え、県が調査し結果を公表している。立川では令和5年度は3年度4年度より低い値となっている。上下水道の耐震化及び長寿命化について。 問い、長寿命化の推進には多額の費用がかかるが、経費削減に向け具体的にどのような工法を行っているのか。答え、季節感の中に新しい樹脂製の缶を作るライニング工法により、工期の短縮、コストの縮減を図りながら、環境の構成を行っている。ローズガーデンの指定管理者選定に問題はなかったか。市政綾瀬、石井真理。高陵公園の再整備について。問い、以前の高陵公園では28種約900本のバラをボランティアによって管理していたが、新しいローズガーデンは74種約700本が指定管理者による管理となる。有料化する施設であれば、新たな品種などの育成管理に長けた事業者である必要があるが、指定管理者の選定基準にはバラの育成に関わる記載が明確に含まれておらず、選定結果に疑問を感じる。選定は公平で問題はなかったのか。答え、各企業のプレゼンテーションと指定管理者選定委員の採点が実施され、厳正に選定されたと認識している。問い、綾瀬ノーブルスタジアム管理棟前の広場は今後どう活用していくのか。答え、活用方法は指定管理者に委ねられるが、イベント開催時には飲食や物販などキッチンカーやワークショップブースの出展が考えられる。綾瀬市市民プール整備事業基本構想について。問い、市民プール建設候補地はどのように選定するのか。答え、具体的には決定していないが、市の中央部を基本に検討していくことが望ましいと考えている。今後、公共施設再編計画第2期アクションプランを検討していく中で、必要な調整を行い、パブリックコメントの結果なども踏まえ、選定を行っていきたい。